真理と知恵、話、金城マーク。
はい、皆さんおはようございます。この新しい一年が始まり、ね、いろんな思いで始まっていると思いますけど、本当に毎日神様とイエス様と歩み、イエス様と語り、毎日を過ごしていきたいですね。はい、今朝は、実は親が最初のこの新年の説教を最初にやると思ったんですけど、先週スケジュール見てみたら僕がなってたので、びっくりしてまた慌ててお話を用意したんですけど、ちょっと不十分な用意なので、ちょっとすみません。でも今日はですね、真理と知恵についてちょっと皆さんと一緒に考えてみたいと思います。The foundation for a noble character. 高貴な品性の土台。私たち一人一人、品性を作り上げていってますね。特に若者たちはこれからの人生の歩みの中で毎日毎日この品性を作り上げていきますけど、年をちょっと、ね、年配の方々もだいぶ品性はもう作り上げられてきている時ですけど、やっぱりまだ不十分な面を直しながら毎日毎日この品性というものを作り上げていかないといけないですね。はじめにこの教育からのワイド人の引用文を読んでもらいたいと思います。
教育266ページ。品性を築くことは人類に任された最も大切な働きであって、今日ほどこれについて熱心に研究しなければならない時はかつてなかった。これほど重大な問題に当面した時代はこれまでになく、また青年男女が今日ほど大きな危機に直面したこともかつてないことであった。
最も大事な働き、人間として最も大事な働きというのはこの品性を作り上げていくことですね。というのは、品性、どういう品性を作り上げるかによって永遠の運命が決められていきますね。そして私たち一人一人がどういう品性を毎日作り上げていってるかということを研究しないといけないです。特にこの今の若者たちに対してホワイト夫人が書いてるんですけど、これは何年に書いたのかちょっと調べるのを忘れたんですけど、まあ1900年が始まった頃でしょうね。もう この時代こそ、こんなに危機に迫ってる時代はないって書かれてますね。ホワイト夫人はもう100年以上前にこれを書いたんですけど、今生きてたらどういう表現を使ったでしょうかね。これほどの危機に迫ってる時代はない。今はもっと強くそういうことを言うでしょう。もう世界中、ね、病気がどんどん増え、世界的に影響していく病気がどんどん増えていき、薬が効かなくなってくる時代。戦争の噂、もう世界中にあちこちでどんどん増えていく。トランプが一生懸命この戦争を終わらしたってノーベル賞を僕はもらうべきだって言い張ってましたけど、全然終わってないですね。戦争は増えていくばっかりです。その戦争によってまたいろんな人たちがもう家をなくし、どんどん移住していかないといけない人たち、またそれによって食べ物がなくなって餓死して死んでいく人たちがどんどん多くなっていく。そしてまあ戦争、危機、食べ物が十分あったとしても、このいろんな世界中ではもう何て言うんですか、暴動とか、もうモラルがどんどん低くなっていきますね。そしてこれはレインボー、どっかに虹が見えますね。この神様の約束の印の虹、何回も説教を通して虹の素晴らしさを研究してきましたよね。それをまたサタンが乗り取って、この虹っていうサイン、この印はサタンのものにして、 LGBTQ、 この神の律法に反するサインとしてこれが使われてきましたね。そしてこの神に反するもう考え方、 モラルがどんどん低くなり、神の律法を忘れたい、この地球の状態ですね。こういう時に今から育っていく若者、こういうもう本当に危機の中でこの品性を築き上げていかないといけない時代、本当に大変だと思います。もう一つ教育からの引用文。
この世で最も欠けているのは人間の欠乏である。売られたり買収されたりしない人間、心の底から誠実で正直な人間、罪をその正しい名で呼ぶことを恐れない人間、針が柱に向かうように良心が義務に忠実な人間、天が落ちても正義を貫く人間である。
こういう人間が必要としてますね。この真理を求め、それにどういう状況に入っていても真理に、真理を選び、真理を持って生きていく男たち、男女、みんなが必要としてます。こういう人たちはどうやって作り上げてあげたらいいんでしょうか。皆さんこの人ご存知ですか。オスカー・シンドラー、アメリカで有名な映画になりましたけど、最初は分厚い本だったんですけどね。このオスカー・シンドラーっていう人、第二次世界大戦の時に1200名ぐらいですかね、ユダヤ人たちを救ってあげたんですね。そしてこのオスカー・シンドラーという人は、その戦争の前はいろんなビジネスやってて、まあ成功したり失敗したり、そんなに すごいことやってませんでした。でもこの戦争が始まって、ユダヤ人たちがコンセントレーションキャンプ、収容所に集められているのを見て、自分 その工場を開いたんですね、その近くに。そしてこの工場で、なんていうんですか、イナムルウェルトと、ホーロー、いろんな軍のために、ドイツの軍のために、パッツンパンズ、鍋とか、フライパンとか、そういうものを作る工場を作ったんですね。そしてその工場で働く人たちを求めて、この収容所に行って、結局賄賂ですよね。そのトップの人にお金をあげて、このユダヤ人をただで自分の工場で働かせてくれって言って、やったんですね。最初はこのオスカー・シンドラというのは、ただ金儲けを考えて、このね、ただで働ける人を自分の工場に入れてやっていったんですね。それが繁盛していって、1000人以上のワーカーたちをこの収容所から入れてきました。でも面白いことに、この診療所から出てきた人たちは給料はない、本当に大変な生活でありましたけど、収容所にいるよりはずっと良かったんですね。でどうにかして、そのオスカー・シンドラーが経営しているこの工場にどうにか入れないかどうか、そのシンドラーズリストがあったんですね。働き人の選ばれるリストがあったんですけど、どうにかしてそれに入れないだろうか、そこに行けばどうにか安全に過ごせるっていう希望があったんですね。そしてシンドラーはそれをやってる間に、このユダヤ人たちに対する思い、愛が湧いてくるんですね。そして一人一人、その働いてくれる人を増やし、どうにかしてお金を払いながら、賄賂を払いながら、その働いてくれてる人たちを増やしていきました。そしてその時々この収容所の人がやってきて、どうなってるか検査っていうのが、インスペクション、
監査
しに来るんですけど、何人も子供たちもいたんです。子供たち、この写真にはないかな、子供たちも雇っていたんですね。そしてなんで子供たちがこんなところにいるのか、その人たちは何も仕事してないんじゃないか、なんでこういう人たちをここに入れてるんだって言ったら、そのオスカーは、いや、その後ではね、その鍋だけじゃなくて、そのなんですか、鉄砲のための弾、大きな、なんていうの、モーターズ、こんな大きな弾なんか作ってたんですけど、 その中も磨かないといけないので、こんな小さいところに手を入れて磨けるのは子供の 手じゃないとできないから、子供も必要だって言って、子供たちもその収容所から救い出してこの工場で働かせたんですね。そして1200名ぐらいのユダヤ人たちをこのオスカーは助けてあげました。最後には彼も実際に逃げないといけなかったんですね。やっぱりユダヤ人ドイツ人でありナツィの人たちと協力したということで、彼も戦争が終わった時に逃げないといけなかったんです。逃げる時に彼は車があって、高級車の車があったんですけど、そしてまた少しダイヤモンドが持ってて、それを売りながら逃げていかないといけなかったんですね。その時にこのユダヤ人たちがみんな集まって、その最後のさよならやったんですね。そして誰かが自分の金歯をドネーション、寄付してあげて、誰かがその金歯を指輪に作ってあげて、その指輪の中の方に何か彫ってあったんですね。その言葉はタルムードからの言葉で、一人の人も救う人は世界全体を救うという言葉がその指輪に書いてありました。このオスカーはこのユダヤ人からその指輪を見て泣き出すんですね。このダイヤモンドを売ったらあと10人ぐらい雇うことができた。この車を売ったらあと5、6人はその収容所から買うことができた。どうしてこんなにいっぱいお金を無駄にして、亡くなったんだろう。もう泣き出すんですね。でもその秘書をしてたアシスタントが、いや、アスク、見渡してください。この人たちみんな一人一人はあなたの犠牲によってここにいるんですよ。救われたんです。泣かないでくださいって言って励ましてあげて、オスカーを送り出すんですね。このオスカーという人は最初は、ね、自分のただビジネスのためにお金儲けるためにこれをやり始めたんです。でも最後にはもう莫大なお金を払いながら、自分の命も危ない事件も犯しながらこのユダヤ人を助けていくんですね。戦争が終わってどうしてこういうことをしたのかって聞かれると、こういうことを言ってました。
ナチズムの残虐性、サティズム、狂気は心底嫌悪した。人々が虐殺されるのをただ傍観していることなど到底耐えられなかった。できる限りのことをした。すべきことをした。両親が命じることをした。それだけのことだ。本当にそれ以上は何もない。
別にこのシンドラという人は宗教的な人ではなかったんです。ただこのユダヤ人たちが虐殺されているのを見て、何もするのには耐えられないと思って、その自分の良心に従ってこれをやり始めたんですね。そしてこのシンドラは戦争前にも別に素晴らしいことをやってません。戦争が終わって後、全然別に何も素晴らしいことはやってません。ただ数年間、その第二次世界大戦のちょっとの間だけ、こういう1200名以上の人たちを死から救ってあげたんですね。どうしてそういうことができたのか、はっきり分からないんですけど、ただ両親にこういうことを見ながら許すことはできない、ただそれだけだって言ったんですね。もう一人、ちょうど同じ頃に杉原中根っていう人がいました。この名前知ってる人、日本人は知ってるはずですね。僕は全然この話知らなかったんです。でもこの人は日本のシンドラって言われてるんですね。そしてこの杉原さんは外交官、フォーリンミニスター、外交官の人で、ソビエットのリトアニアっていうところで、小さなね、小さな町の中で、ロシアの中で、日本の大使館、エンバシー、大使館をの長でした。そしてこの人は ロシア語がとても雄弁で、実は最初の奥さんがラシアンだったんですね。その白人のラシアンで、もう雄弁にロシア語を話せる人で、そういうことでその場所にいたんですけど、後で日本人の奥さんとまた結婚して、二人でそこにいたんですけど、リトアニア、そのあたりポーランドがドイツに囲まれて、そしてもう倒れた時に多くのユダヤ人がどうにかしてここから逃げないといけないということで、どんどん逃げていったんですね。そしてもういろんな道がもう閉ざされて、やっとある人はリトアニア にある日本の大使に行くとビザがもらえる、この場所を出て日本に行って日本からまたどっかに永住できるようにビザが与えられるっていう話が出ていって、多くの人たちが、ユダヤ人たちが、逃げてるユダヤ人たちがこの杉原さんの大使館の前にみんな集まってきたんですね。そしてこの杉原さんは3回も東京の外務省に連絡して、この人たちにそのビザを書いていいですかって許可をもらおうとしたんですね。でもその当時の日本の規則としては、ちゃんとそのリトアニアから汽車を乗って、また船に乗って日本に着いて、そしてその日本からまた次の最後に行く、移民していく場所が全部決まっていないとビザは発行したらいけません。お金がないといけない、そして行く場所がもう決まっていないといけない、それがその2つの条件が果たしていないと決してビザは発行したらいけません。3回も断れた。ほとんどの人たちはもうお金もほとんどない、その日本に着いてからその後どうするか計画もない人たちがほとんどだったんですね。でもここに残るともう必ずドイツの収容所に連れて行かれる人たちだったんですね。そしてこの杉原さんは3回も東京に聞いたのが断れたんですけど、それにもかかわらず彼はそれを無視して自分でその手書きでこのビザを書き始めました。そしてこのビザの数っていうのがもう半端じゃなかったんです。普通1ヶ月に2、300のビザを書いてたそうですね。これが始まってから1ヶ月ぐらいの間に6000のビザを書いていったんです。全部手書きで。1日18時間、20時間、奥さんと2人で一生懸命もう朝から晩まで、夜中まで手書きしながら、みんなこのユダヤ人たちにビザを発行していきました。もう手が動かないぐらい、もう血が出しながら、このビザをどんどん書いていきました。この奥さんも2人で、1940年、7月31日から8月28日まで、そして外務大臣の方からはもう危ないから、その町から逃げて帰ってきなさいって言われたんですけど、それも無視して、できるだけ長くその町にいて書き続けていったんですね。最後にはもう危ないということで、やっと汽車に乗ったんですけど、汽車に運ばれながらビザを書き続け、みんなにそれを投げて、これを使いなさい、これを使いなさいって言ってやっていくんですね。そしてこの最後の言葉ちょっと読んでください。
列車がカウナスを出発すると、杉原さんは窓から身を乗り出していった。どうかお許しください、もう書けません、ご多幸をお祈りしています
と言いながら、最後の最後まで手でビザを書きながら出ていったんですね。杉原さんは日本に帰って罰されました。言われたことに聞かなかったために外務大臣から辞めさせられて、その後もういろんな仕事転々とやり、 全然なんですか、偉い人じゃなかったんですね。この前はもうどんどん偉くなっていき、給料もどんどん上がっていってやってたのに、それを全部犠牲にして1ヶ月の間にこの多分6000の、大体6000のビザを発行したんですね。そしてこれは6000の人たちじゃなくて、その一つのビザがあれば家族全体がその一つのビザで逃げることができたんです。だから多分それの3倍ぐらいの人たちは助かっただろうって言われてますね。そしてその先祖数えてみると、今はこれを通して助かった人たちというのはもう10万人以上になっているでしょうって言われてるんですね。そしてその日本に帰ってきてから、そうもう仕事も あんまりいいのがなく、電球をドアとドア、家庭を訪問しながら電球を売ったり、そういう仕事をやってみたいですね、やってたみたいです。そして自分がやったこと誰にも言わなかったんです。何も偉いことやったとか、その人を救ったとか、そういうこと一切口から出なかったんです。自分の日本に帰ってからの親友も、戦争時代にこういうことがあったってことを誰も知らなかったんです。やっと1968年頃にイスラエルから誰か政府のイスラエル政府の人がこの杉原を探し出したいということで日本に訪ねてきて、やっと杉原を探して、イスラエル政府からのありがとうを伝えたので、やっと周りの人が、こんなことがあったんだということが気づいたんですね。そしてそれからちょっと有名になって、最後にイスラエルからの The Righteous Among the Nations、 国の中で義人って言われる賞をね、イスラエルからもらったんです。その時から日本もやっとそれを認めて、いろんな今はもう映画とかドキュメンタリーね、杉原のやったことが日本では増えています。最後に杉原さん、どうしてこういうことをやったかって聞かれたら、こういう答えしてました。
私は政府に背いたかもしれない。しかし背かなければ神に背くことになる。人生において正しいことを正しいゆえに実行せよ。それ以上は考えるな。
いい言葉ですね。正しいことは正しいからやるべきであって、それ以上のことは何も考えなくていいと。真理を求め、真理に生きる、それが私たちの役目ですね。それさえできればそれでいいんだと。職業、家族、地位、そういうものも何も考えなくていい。正しいことをやっとけばいいんだというアドバイスですね。この杉原さんは最初の奥さんがRussian Orthodox、ロシア正教 の、 人だったので、その時にクリスチャンになったんです。そしてその日本人と結婚した時も、その奥さんもバプテスト派で育ったのかな。だから2人とも熱心なクリスチャンだったんです。そして彼は政府に対して、政府には確かに反発したということを聞かなかった。しかし神様に忠実に生きないといけないということを選んで、彼はこの働きをやったんですね。こういう2人とも、シンズラーも杉原さんも、戦争の前と戦争の後、別に何も素晴らしいことやってません。神様はただちょっとしたその戦争の危機の時に、こういう素晴らしい働きをやらせてあげたんですね。こういう引用文が面白いのがあります。どうぞ読んでください。
レビュー&ヘラルド、1895年9月17日。品性は危機によって明らかになります。品性は状況によって明らかになります。緊急事態は品性の進化を引き出します。突然の予期せぬ災難、死別、危機、予期せぬ病や苦痛、 魂を死と直面させるような出来事が、品性の真の内面を明らかにするのです。日々の生活における行動、私たちが示す精神こそが、永遠の運命を決定するのです。
危機は、品性を作るものではないです。危機に品性が表されるだけです。どこで品性が作り上げられていくというかと、この最後の方に書いてあるんですけど、毎日の平凡な生活の中で、毎日毎日何をやってるか、何を決めてるか、どうやって生きてるか、何も危機がないときに、毎日の生活の中でどういうふうに生きてるかによって品性が作り上げられていきます。そして危機に直面したときには、その毎日の生活の中で作り上げてきた品性が現れるんです。見えるんです。オスカーとオスカーシンドラー、杉原千畝さんも前の生活何かがあったんでしょうね。そのいろんな本をちょっと、今週ちょっと調べてみたんですけど、その杉原さんがどうしてこういう選びをしたか、日本人にして、なんていうの、あの上の命令を反発して自分勝手なことをやるというのはとても珍しいことですよね。特に戦争時代の日本ではどうしてこの杉原がそういうことできたのかっていう、その理由を探すためにいろんな人たちが調べて研究して探そうとしたんですけど、ほとんどわからないっていう結論なんですね。いろんな、まあこういう理由があったかな、こういう理由があったかなって考えられるけど、毎日の小さな生活の中でどっかで彼は良心的に生きることを選んでたんでしょう。私たちクリスチャンから見て、またシンドラーさんも見てて、いろんな悪い面もあります。いろんな、なんていうんですか、酒が好き、この杉原は酒飲みではなかったかもしれない。でも女の問題とか、いろんなね、品性の欠点は多くあります。特にシンドラはあんまりいい人ではありません。しかし神様はちょっとした時に大きな働きをやるために使ったんですね。そしてシンドラも杉原も自分のコンシェンス、良心に背いてこの人たちを助けないことには済ますことができなかったんですね。このかわいそうな人たちを見て何かしないといけないと思って、自分のお金、自分の地位、自分の命も捧げてもいいから助けないといけないと思ってやっていったんですね。ワイド夫人の言葉でこういうことが書いてあります。
キリストへの道71ページ。人の性格は時々の善行とか間違いとかで分かるのではなく、日常の言行動作の傾向によって知ることができるのであります。
そう、時々いいことやったり、時々間違えて失敗すること、こういうもので、時々の上がったり下がったり、こういうもので品性は決まるのではない。何で決まるって書いてありますか？
日常の言行動作、
日常の言行動作、
言行動作の傾向によって、
毎日毎日やってる、この口から出てくる言葉、毎日毎日どうやって生きているか、そういうもので、そういうものの傾向、これが上がったり下がったりはありますけど、どういう傾向になってるか、天に向かってる傾向であるか、それともサタンの側に向かっていく傾向であるか、それを見ないといけないっていう言ってるんですね。もちろん私たちクリスチャンとして毎日の生活の中で神様と素晴らしい経験をして、集会証をできる時もあります。でもまた同時に次の日になって、もうサタンの罠に引っかかっちゃって転んでしまって、何だったんだろうと嘆き悲しむ時もあります。それはいいんです。大丈夫です。立ち上がって神様に許しを求めて、また進んでいかないといけないんですね。あそこのキッチンのとこに書いてあるんですけど、賢い人は7度倒れるけどまたそこから起き上がるって書いてありますね。失敗したり 罪に間違って罠に引っかかったり失敗するのは大丈夫です。7回というのは8回目からはもう許されないよというわけではないですね。聖書の中で 7というのは完全な数字で、何回も失敗しても大丈夫、起き上がって神に許しを求め、その人生の傾向を上に上に上に向けていきなさい。そうすれば品性が少しずつイエス様、神様の品性に近づいていって、その最後にはその築き上げられた品性というのが神様に喜ばれる品性に変えられていきます。真理に忠実に毎日の生活の中で立つこと、どんなに大切でしょう。
ヨハネ 8-32、 また真理を知るであろう、そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。
この真理を求めていく、それを真理を真理によって生きていく、それによって本当の自由が得られるんですね。その偽りを信じて、もうどんなに何て言うんですか、sincerity、sincere、もう誠実に、どんなに誠実に、ね、この地球は平たいだと思っていても、それは真実ではありませんね。その真実というのはもうそれが事実なんです。そして嘘で、どんなに誠実にその嘘を信じていても最後は滅びです。真理を求め、真理を求めてそれに行かないといけないんですね。そして真理を見出し、それにとって生きていくと本当の自由を得ることができます。そしてその真理はどこから来ますかっていうと、
ヨハネ 14-6、 イエスは彼に言われた、私は道であり真理であり命である、誰でも私に寄らないでは父の身元に行くことはできない。
イエス様のみが本当の真理でありますね。その私がシアトルで自然療法医師の勉強を終わらし、そこでシアトルで働き始めたときに、いろんな健康講話やるときにこういうこと言ってました。最後にね、神様、みんな神様を求めないといけない、しかしいろんな、ね、道があると。そして神様にとたどり着く道はいろんなものがあって、最後には神様があるから、あなたの道がを選び、それに忠実に歩み、最後に神様を見出してほしいっていうふうに表現してたんですね。これ確かにニューエイジ、僕が行ってた学校、その自然療法の学校というのはクリスチャン学校でもないし、いろんな神秘的な教えも混じってる人たちもいたし、こういう考え方はシアトルでとても流行ってるんですね。いろんな道はあるけど、最後にはみんな求めてるのは神様なんだから、自分の道を選び神様を見出しましょうっていう表現はもうとても流行ってたんですね。僕も最初にはそういう表現を使って健康講話をしてました。でも1年後ちょっと考えて、いや、これは聖書的ではない。真理、神様にたどり着くのは一つの道しかない、それはイエス様しかないんですね。その仏教とかヒンズー教とかモスレム教とか、そういうものはどんなに真実に信じていても、それは神様に導く道ではありません。イエス様のみ、聖書に書いてあるイエス様しか救いに見出す道しかありません。
ヨハネ 17-17、 真理によって彼らを性別してください、あなたの御言葉は真理であります。
どうやってこのイエス様を見出すかというと、今はイエス様も実際にこの地球には歩いていませんね。2000年前には歩いていましたけど、今はもういません。天にいますので、どうやってイエス様を見出すかというと、神の 御言葉ですね。御言葉によって真理を見出し、イエス様の道を見出すことができます。この真理というのは本当に大切なものですけど、このカーライル・ B ・ヘインズという人をちょっと紹介したいんですけど、このヘインズという人はアメリカでのちょっと昔の人で、1900年から1950年ぐらいまで牧師やってた人で、割と有名な伝道者であり、世界総会でも働いてて指導者だったんですけど、彼が書いた本の中でこの真理に対してとても素晴らしい文章があるので、これをちょっと紹介したいと思います。
真理は私が信じているものではありません。私が知っていることでさえ真理ではありません。真理は事実です。私はそれを信じないかもしれません。私はそれを知らないかもしれません。しかし、それが真理を変えることはありません。それでも真理はそこに存在し、発見され、信じられるのを待っています。
真理というのは変わることはないんですね。私が信じようが信じまいが、真理というのはこの地球にあるんです。このことでさえ世の中の人たちはもう全然分かってないんですね。真理っていうのは、まあ時によって時代によって、状況によって変わっていくっていう人たちが多くいます。でも真理っていうのは変わることもなく、私が信じようが信じまいが、真理っていうのはあるんですね。その真理は聖書にしかありません。神様にしか存在しないんです。続いて、
真理は人々の不安定で変わりやすい意見に左右されるものではありません。信じられる前から真理だったのです。信じられるかどうかに関わらず、真実であり続けるのです。
もう一つ。
理性は真理を生み出したり、想像したりするものではありません。ただ発見するだけです。したがって理性は真理の源ではありません。真理は理性を超えたところにあります。
理性というのは大切ですよね。その人間の一つの力として、その他の動物には誰も持ってないその理性、リーズニング、大切なものです。でも理性が真理を生み出すものではありません。理性を使って真理を見出すんです。神様が表してくださった真理を理解できるのが、この理性なんですね。だから理性いくら理性が素晴らしくても真理を生み出すことはできません。真理は神のみから出てくるものであって、理性というのはただそれを発見することだけです。
特に神学においては、教会が権威の源であると信じさせようとする人がいます。彼らは間違っています。教会は真理の産物です。真理を生み出したのではありません。教会は神の啓示を受け入れることによって誕生しました。教会はその啓示の源ではありません。真理は教会を超え、教会に先立つするものなのです。
真理っていうのは教会が生み出すものでもありません。教会の指導者たちが生み出すものでもありません。教会の前に真理というのはもうすでにあったんですね。そして神様がその真理を教会に与えたことによって、その教会がその真理の預かる場所となります。でもその真理は教会によって作り出すものでもないし、教会によって決められるものでもありません。真理は神様のみしか生み出すことができません。
時折のキリスト教、時折の寛大さ、時折の善行は、神が召される技を成し遂げるキリスト教ではない。心に植え付けられた真理は、人を神との調和へと導く。
このホワイト人の引用文なんですけど、最後の、人を神様と調和させるのは、その真理が心に何しないといけないって書いてあるんですか？植え付けられないといけないって書いたんですね。真理が人間の心の中に植え付けられないといけない。 それが必要です。神様と一緒になるためには、その私たち真理を生み出すこともできないけど、神様がその真理を私たちに表してくれるときに、理性によってそれを理解し、聖霊によってその心の中に植え付けられないといけない。植え付けられるといつかその聖霊の働きによってその実が結ぶ時が来ます。この真理というのが神様が私たちの心に植え付けてくれる種なんですね。そして聖霊によってそれが育てないといけない。
ヨハネ16の13、けれども真理の御霊が来る時にはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるであろう。
この聖霊の働きがなければ私たちは真理を理解することもできない、心に植え付けることもできない。聖霊の働きによって真理を理解し、それを心の中に植え付けられ、そしてそれを芽生えさせ、実を結ぶところまでやるのは聖霊の働きなんですね。聖霊が私たちの心の中にその真理を植え付けてもらわないと何も実を結ぶことができません。ということで、この真理というのはどんなに大切かということが分かると思います。その真理よりも大切なものはあるでしょうか。真理がもう最高のもので、それ以上の大切なものはないんじゃないかと思いますけど、もっと大切なものは知恵というのがありますね。真理よりも知恵が大切である。この箴言の御言葉はちょっと読んでください。
箴言 4-7、 知恵の始めはこれである。知恵を得よ、あなたが何を得るにしても悟りを得よ。
この中で知恵の始めはこれであるって書いたんですけど、英語ではですね、 Wisdom is the principal thing。 Principal というのは最も大事なもの。その学校の中でプリンシパルというのがこの校長先生です。他の先生もいるけど、このプリンシパルというのはその先生たちをみんな指導するプリンシパルという人がいるんですね。そしてこの箴言で言っているのは、知恵は一番大事なもの、校長先生であり、これを求めなさい、知恵を求めなさいって書いてあるんですね。他の AI に、 Google の AI にこの英語をちょっと入れてみたら、こういう訳をしてくれました。
知恵こそが最重要事項である。
最重要事項、僕もそれの意味があんまり分からないんだけど、 Most important thing、 一番大事なもの、ね、だから口語訳聖書よりもこの AI の方がもっと近い正しい訳をしてくれたと思うんですけど、一番大事なものがこの知恵だって言うんですね。知恵と真理、知識、どういう違いがあるんでしょうか。とても似てるんですけど、知恵と知識、ちょっと違いがあります。真理と知恵ですね。ある人たちはこう言ってます。真理は、何これ、
地図。
真理は地図であって、知恵は、
航海士。
航海士、お伝え。航海士、
海を、
はい、オッケーオッケー。その地図が真理であって、実際に旅してる人がこの知恵であるんですね。知恵を働かせないとこの地図を使うことはできない。地図っていうのはただ何ですか、Facts、 事実を表しているもんですね。ここに道があり、ここに海があって、ここに山があって、そういう事実を伝えることだけです。でもこの実際に行きたいところにたどり着くまでは、このナビゲーター、その知恵が必要なんですね。どうやってこの情報を使って行きたいところまでたどり着くかっていうのは、知恵が必要としてきます。この真理というものは事実であって、この知恵というのはその事実をどうやって使うかを教えてくれるものなんですね。そしていくら知恵があっても、いくら知識があっても、真理があっても、どうやってその真理を自分の 生活の中で当てはめるか、どうやってそれを生かすかわからないと一切無駄なんですね。いくら真理があったとしても。
箴言9-10、主を恐れることは知恵のもとである。
知恵のもと、これまたもとっていうのが英語では beginning って書いたんですけど、知恵の始まり、知恵の始まりが神を恐れることだって言うんですね。神を恐れることっていうのは、自分がどんなに知恵がない、どんなに知識がない、気づくときに、神様を恐れるときに本当の知恵が始まるっていうんですね。どんなに私は無知であり、どんなに真理を正しく理解してないっていうことを気づいたときに、本当の知恵が始まるって箴言が書いてあります。
知恵がなくても真理を得られるのでしょうか。
知恵がなくても真理を得られるのでしょうか。その知恵がなくて知識とか真理をいっぱい持ってる人、それは可能ですか。 Yes. 知恵がなくてもいろんな知識があって、いろんな真理を持ってる人は割と多いと思います。この教会を見渡してみると、案外こういうとこも多いと思います。知恵、知識、知恵じゃなくて知識と真理を私たちは研究している教会と言います。いろんな聖書の真理も理解してます。でもだからといって、そのどうやってそれを使って、どうやって私の生活の中で生かすかっていう知恵がなければ、それ全て無意味なんですね。真理を持ちながら知恵がない、可能性は多くにありますし、自分の心、自分の生涯見てみると、いろんな面でそういうふうになってないかなと思う時があります。頭の知識ばっかりで、真理は理解してるけど心が変わってない。真理を持ちながら知恵がない生き方、特に我々保守派 SDA の中でなりがちな生き方です。とても気をつけないといけないと思います。その反対、
真理を知らなくても賢くなれるでしょうか。
真理がなくて知恵を持つことはできるでしょうか。それは決してできません。真理がないと、いくら事実、これが事実だと思っていても、真理じゃなければ、ね、知恵に導くことはできません。その知恵を持つことはできるけど、知恵がないときには不完全のように、この知識、本当の真理を持たないで知恵を持っている人になることはできません。いくらこれが真理だと思い込んでいても、本当の真理ではではなかったならば、最後にはそれは滅びの道ですね。本当の知恵を持つことはできません。それで今週ずっとこういうことを考えていて、気づいたのが、そのコリント第あ First Corinthians、 コリント第一の手紙の13章ですね。
コリント、たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ、私はやかましい鐘や騒がしい尿蜂と同じである。
この英語で、この、まあ、ギリシャ語で Sounding Brass って言うんですけど、この最初何、やかましい鐘っていう、やかましいっていうのは、そのギリシャ語を見てみると、その大波の大きな音、 Roaring Sea、 もう大きな音を出す海っていう言葉なんですね。これはもう恐ろしい海の音。もう一つのあれは何ですか。
騒がしい尿蜂と同じ。
騒がしい尿蜂 騒がしい妙味 Tinkling symbol。 これはですね、こういうもの。音も出ない、音もこれ出てないんだけど、見るだけでもう飽き飽きしますよね。もうイライラする。愛がなくて、どんなに雄弁な人であっても愛がなければ、恐れを言わなくか、みんなに飽き飽きさせるようなものしかならないっていうんですね。知識がいくらあった、知恵が、知識がいくらあって真理を語っているとしても、愛がなければこういうもんだって言われてるんですね。次の。
たとえまた私に予言をする力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識とに通じていても、また山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。
いや、これはちょっときつい言葉ですね。予言。私こっちの教会では予言を一生懸命研究してます。これ大事なことですか？神様が御言葉に書かれているもので、とても大事なんです。予言を研究するのは大事なことです。今私たちどういう時代に住んでるか、イエス様が間もなく再臨をしたいっていう予言、それを研究することはとても大事なんです。しかし本当の天からの知恵がなければ、どうやってその知識を生活の中に生かすか、知恵をなければ、その知識だけでは一切無益である。どんなに知識があっても、そしてどんなに大きな信仰があっても、この大きな信仰、山を動かすほどの信仰というのはイエス様が言いましたね。その弟子たちに話しているときに、その何でしたっけ、その時も言ったかな。僕が見たのはイチジクの木を、ね、イエス様が何か言って、次の日通ってみたら全部枯れてましたよね。そして弟子たちがびっくりして、おお、すごい力だって言った時に、イエス様はこれだけでびっくりするのか、あなたは信仰があればこの山にどけって言ったら、その山でさえ動かすことができるんだよってイエス様が言ったんですね。信仰というのは素晴らしいものです。山を動かす、もう素晴らしいものでありますけど、愛がなければ信仰でさえ無意味であるっていうんですね。予言の研究、知識、信仰でさえ愛がなければ、その知恵を通してどうやってそれを毎日の生活の中に当てはめて心が変わっていかないと、予言の研究、いろんな奥義、知識の理解力、信仰でさえも無意味になるって言われるんですね。
で、最後、たとえまた私が自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。
イエス様の言葉で覚えてますか？その Greater love hath no man than he give his life for his brethren。 その兄弟のために命を捧げるほどの愛はどこにもないってイエス様は言いましたよね。しかし自分の体を捧げるのも利己的な理由でできるんですね。自分のことを思って体を捧げることもあるみたいです。お金、貧しい人たちにお金をあげて、食べ物がない人たちに全財産を捧げることも素晴らしいことです。でも愛がなければ無意味であるって言うんですね。どんな犠牲を払っても、もし愛に基づいた生き方ではなければ一切無意味であるとか言われてます。ということで、知識、知恵、予言の研究、信仰でさえも、いくら献金をしても、最後の時代に、私たち SDA としては、最後の論争は安息日に絞られるって分かりますよね。どの日に神を礼拝するか、日曜日、人間が作り上げた 日曜日に礼拝するか、それとも神様が戒めに書いてある7日目土曜日に礼拝するか、その選びに絞られてきます。そしてその時に、ね、ある人たちはもう、まあ、とにかくそれが最後の戦いなんだから、その時にはもう固く何が何であっても安息日に、7日目安息日に礼拝すれば救われると信じている人たちがいます。体が焼かれてもいい、焼かれてもいいから土曜日を頑固に守る。牢屋にいられても、いられても、妻、子供みんな取られても、殺されても土曜日安息日を守る。そういう信仰で救われるのは保証されてますか？もし愛がなければ無意味であるって書いてあるんですね。そしてそれに続けて、
愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを耐える。愛はいつまでも耐えることがない。しかし予言は廃れ、威厳は闇、知識は廃れるであろう。なぜなら私たちの知るところは一部分であり、予言するところも一部分に過ぎない。全き者が来るときには部分的なものは廃れる。私たちが幼子であったときには幼子らしく語り、幼子らしく感じ、また幼子らしく考えていた。しかし大人となった今は幼子らしいことを捨ててしまった。私たちは今は鏡に映して見るようにおぼろげに見ている。しかしその時には顔と顔とを合わせて見るであろう。私の知るところは今は一部分に過ぎない。しかしその時には私が完全に知られているように完全に知るであろう。このようにいつまでも存続するものは信仰と希望と愛と、この三つである。このうちで最も大いなるものは愛である。
このコリント第一の手紙13章でこの予言という言葉が3回も出てきます。予言予言予言予言、そして素晴らしい予言というのは素晴らしいことであるけど、愛がなければ全然無意味であるということを言ってますね。しかし14章に行くと、またパウロは続けて予言について10回以上また予言という言葉が出てきます。そしてそこの中では予言というのは素晴らしいことであり、教会の中で必要な賜物であるって書いてあります。しかしこの愛がなければ全て無意味であるということを決して忘れたらいけないです。知識、知恵、そういうものは全てとても大切なものであり、求めないといけないものであります。しかしその神様の品性に到達するためにはこの愛がないといけない。どうやってその真理、どうやってその知識を自分の生活の中に当てはめてイエス様みたいに品性になっていくかっていうのを、その愛がなければ一切無意味である。その愛に導かれていく知識、知恵ではないと全てが無意味であるということをいつまでも覚えておきましょう。最後に教育の本にまた戻りますけど、
神がその子らにお望みになる理想は人間の考えの及ばないほど高いものである。神のようになること、すなわち神の御形に似ることが到達しなければならないゴールである。
神の品性に近づいていく、それが目の前に置かれているゴールですね。そしてホワイト夫人はこのコリント第一の手紙13章毎日読むべきだって勧めてしてるんですね。それを読むことによって、それに瞑想することによって、聖霊が私たちの心の中にその真理を植え付けてくれます。そして聖霊がそれを育て、いつかその実が結ぶ時が来ます。そしてその実っていうと、 その神様に似た品性ですね。この13章、第一コリントの13章に書いてるような忍耐深い愛、そのいろんなそういう特徴が書かれてますね。そういう実が見えてこないといけないでなります。それが私たちの目の前に置かれているゴールでありますので、この新しい2026年、予言的にはいろんなことが起きます。そしていろんな危機が来ますでしょう。しかし覚えておいてください。その危機によって品性は決まるのではありません。毎日の平凡な生活の中で何を選び、何を学び、口にどういう言葉が出るか、毎日の行動の中で品性が作り上げられています。そして危機に直面するときに、その築き上げられた品性が現れます。ぜひイエス様のに似た品性が2026年に一歩一歩近づいていける経験が皆さんにも私の中にもなされますように祈りたいと思います。じゃあ最後の賛美歌91番みんなで歌いましょう。起立して歌いましょうか。91番、天の神様、新しい一年を迎えることできて本当に感謝します。この2026年に何が起きるか私たちには分かりません。しかし将来をすべて見通し、私たちを一歩一歩導いてくださる神様を礼拝できることを感謝します。どうぞ毎日の平凡な生活の中で 神を選び、真理を学び、聖霊によってその真理を心に植えてもらって、その実が実る時まで神様と共に歩めるように助けてください。多分近い将来、私たち一人一人何らかの形で危機に直面します。それに備えるのが今の平凡な生活であります。どうぞその時に品性が表される時に、イエス様の愛に満ちたる品性がこの世の中に表せるように、私たちを毎日今から今日から準備させてください。すべて感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。